ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Risna no minasan, kyou 2020 nen 3月10日火曜日は私イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。ギリシアの首相は COVID-19 炎上のため厳しい欧州連合の条件を受け入れないことについてお伝えします。キリアコス・ミツォタキス首相は日曜日にフィナンシャル・タイムズ雑誌が引用したように、ギリシア政府は COVID-19 緊急援助融資のために欧州連合が提示した厳しい条件を受け入れないと語りました。ミツォタキス首相は欧州委員会によるギリシャ経済の6ヶ月間の評価は十分なステップであり、追加の条件は必要ないと述べました。首相によると、ギリシャはすでにグリーントランジション、デジタルトランジションおよび民営化プログラムを通じての投資の増加に焦点を当てた積極的な改革アジェンダを持っているということです。ミツォタキス首相は7月3日金曜日に議会の前での演説で COVID-19 パンデミックの間の隔離により影響を受けた事業者のために35億ユーロの新しい援助資金を発表しました。ギリシャは2018年数十年も借金で苦しんだ後、金融危機から立ち直しました。政府は2020年に経済成長が強化されることを期待しています。それでは次のニュースです。ボリビアの保健大臣がコロナウイルスに感染したことについてお伝えします。ボリビアの保健大臣であるマリア・エディ・ロダ氏が新型コロナウイルス COVID-19 に感染したことが明らかになりました。保健省は大臣の現在の状態は安定していると述べました。これは日曜日にツイッターでジェニー・アネス大統領が語ったものです。ボリビアはおよそ3万8000人の新型コロナウイルス感染者を記録し、1378人が死亡しました。毎日の症例の負担はボリビアを世界で最も新型コロナウイルスの影響を受けている国の一つにしました。ボリビア保健省は新型コロナウイルス感染のピークは8月から9月の間に発生するだろうと予測しています。ボリビアは9月6日に行われる総選挙の準備をしています。昨年の選挙の延期は広く抗議を巻き起こし、左派指導者エボ・モラレス氏の破壊に つながりました。それでは次のニュースです。コロナウイルスが急増し、オーストラリアの2つの州が球界を閉鎖することについてお伝えします。オーストラリアで最も人口の多い2つの州、ビクトリア州とニューサウスウェールズ州の協会は7月7日火曜日から無期限で閉鎖されます。ビクトリア州のダニエル・エンドルー知事は7月6日月曜日にメルボルンで記者会見に対し、この決定はこの地域での新型コロナウイルスの感染者が増加しているため行われると語りました。この決定は隣接するニューサウスウェールズ州との協会が1000年ぶりに閉鎖されたことを示しました。政府は1919年のスペイン課税の際に両州間のアクセスを遮断しました。ビクトリア州の首都メルボルンでの COVID-19 の感染者は最近急増しています。ビクトリア州では一晩で127人の新たな COVID-19 感染者が報告されました。これはパンデミックが始まって以来1日あたりの感染者数としては最大です。それでは次のニュースです。サウジアラビアは巡礼者がカーバ神殿とハジャルアスワッドまたはブラックストーンに触れることを禁止することについてお伝えします。サウジアラビアはカーバ神殿とハジャルアスワッドに触れることを禁止するなど、今年巡礼者が従わなければならないプロトコルを公式に発表しました。サウジアラビア政府は去る6月に新型コロナウイルスの感染拡大の脅威のため巡礼者を制限してメッカ巡礼を行うことを決定しました。サウジアラビア疾病予防管理センターは感染率を減らし巡礼者の安全を確保するためのプロトコルを確立しました。厳格な規則はメッカ巡礼のすべての場所で適用されます。7月19日のアラブニュースが引用したように、当局はミナ、ムズダリファ、アラファトへの立ち入りを制限します。 COVID-19 防止に関する指示と警告はあらゆる場所に掲載され、様々な言語で書かれています。さらに巡礼者はカーバ神殿とハジャルアスワッドに触れることはいけません。そこでは近づこうとする巡礼者を遮るための障害物が設置されます。それでは次のニュースです。インドネシア、オーストラリアの包括的経済連携協定が執行され、産業大臣はオーストラリアへのインドネシアの関税が撤廃されることについてお伝えします。インドネシア、オーストラリアの包括的経済連携協定または IACEPA は7月5日日曜日に公式に執行されました。アグスバルマント産業大臣は月曜日ジャカルタで受け入れられた公式声明で、インドネシア、オーストラリア包括的経済連携協定はオーストラリアの関税を撤廃し、オーストラリア市場向けの全インドネシア製品の関税が 0% になることで、インドネシア輸出業者に利益を供与するだろうと述べました。 インドネシア・オーストラリア包括的経済連携協定は、商品の貿易を無制限にカバーする包括的な合意ですが、サービスの貿易、投資、経済協力も含まれます。それでは最後のニュースです。エイキマンは G4 豚インフルエンザがパンデミックになることを警戒することについてお伝えします。すべての関係者は G4 EA H1N1 豚インフルエンザウイルスに警戒する必要があります。なぜなら、研究者によると、パンデミックになる可能性があるからです。これは月曜日に、ジャカルタのアンタラ通信社に対し、エイクマン分子生物学研究所のアミン・スバンドリオ所長が語ったものです。アミン所長は、これはウイルスにさらされたことがある飼育業者に対して専門家の観察で強化されると述べました。つまり血清学的に彼らがウイルスに対する抗体を持っていることが証明されているので、感染があることを示します。それでもアミン所長は、これまでそのウイルスが人間から人間に伝染するという説明はなく、動物から動物に、そして動物から人間に限られます。アミン所長によると、そのウイルスがインドネシアでパンデミックにならないよう、動物と人間、特に養豚業者の監視を高める必要があるということです。監視を高めることが求められています。なぜならインドネシアで拡散するためのウイルスの入り口はたくさんあるからです。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシア・オーストラリア包括的経済連携協定が正式に施行されたことについてお伝えします。2020年7月5日はインドネシアとオーストラリアの2国間関係の歴史的な日になりました。インドネシア・オーストラリア包括的経済連携協定、または IACEPA がその日に正式に発行されました。インドネシア産業省は7月5日日曜日に kemendag.go.id 公式ウェブサイトで、インドネシアの事業者と利害関係者がインドネシア・オーストラリア包括的経済連携協定の利用を開始できると述べました。インドネシア・オーストラリア包括的経済連携協定は、すべてのオーストラリアの輸入関税を撤廃することにより、オーストラリア市場に参入するすべてのインドネシア製品は関税が 0% になり、インドネシアの輸出業者に利益をもたらすだろうと語りました。輸出を拡大する可能性のあるインドネシアの輸出製品には、自動車、木材や家具を含む派生品、漁業、繊維製品、靴、通信機器、電子機器などの派生品が含まれます。アグス・パルマント産業大臣はその声明で、このインドネシア・オーストラリア包括的経済連携協定の特恵経済は、インドネシアの輸出が増加するようにインドネシア事業者によって最大限に活用される必要があると語りました。 その逆にインドネシア、オーストラリア間の貿易の質は補完的で、国内産業も輸入関税がゼロであるため、競争力のある価格で原材料の供給源を利用できるという利益もあります。ホテル、レストラン、ケータリング業界及び食品及び飲料業界はより競争力のある原材料価格を得て、消費者はより多くの種類とより手頃な価格を楽しむことができます。確かに、インドネシア・オーストラリア包括的経済連携協定や他国との包括的な経済パートナーシップは、インドネシアの輸出の機会です。しかし、これらの国はインドネシアとのだけ貿易をしているのではないことを覚えておいてください。オーストラリアはインドネシア製品の輸入関税をゼロにしましたが、これらの製品にオーストラリア人は関心を示さず、インドネシア製品の販売は依然として困難です。鍵は競争力のある製品です。すべての国で関心を持たれる製品というのは、高品質で価格が高くない製品です。豊かな天然資源を持つインドネシアにとって、競争力のある製品を生産することは難しくありません。しかし、他の国にも同じような特色があります。ですから、観察力が重要です。国それぞれに、それぞれの好みやニーズがあります。これを真剣に観察しなければ、包括的なパートナーシップは逆にインドネシアに害を与えることになるかもしれません。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には担任に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1937年7月7日にマルコ・ポロ・ハシーの事件は第二次日中戦争の始まりを示していたことから始めます。マルコ・ポロ・ハシーの事件、または中国と日本帝国との間の戦いは第二次日中戦争の始まりを告げました。1937年7月7日から1945年9月9日にかけて、第二次日中戦争は第二次世界大戦の前とその後に中国と日本の間で大きな戦争となりました。この戦争は何十年にもわたって続いてきた日本の帝国奥義政策のために、20世紀のアジア最大の戦争でした。日本は中国が非常に多く所有する原材料や天然資源の 埋蔵量を維持するために政治的にも軍事的にも中国を支配するつもりです。次は1978年7月7日にソロモン諸島が独立したことについてです。1978年7月7日にパプアニューギニアの東に位置するソロモン諸島は独立を勝ち取りました。群島はキリストの1000年前から住んでいましたが、そしてヨーロッパ人は最初に1567年にそこに足を踏み入れました。1885年にドイツはその植民地としてソロモン諸島を主張しました。しかし10年後イギリス人は島を占領し、彼らを保護領としました。第二次世界大戦後、ソロモンの人々はついに1978年に独立するまで彼らの独立のために戦うようになりました。ソロモンの人口の大多数はメラネシアの民族です。最後は2005年7月7日にロンドン市は爆撃に襲ったことについてです。2005年のロンドン爆破事件の悲劇は2005年7月7日の朝の現地時間のラッシュアワーに、イギリスのロンドンの公共交通機関ネットワークで起こった一連の爆弾攻撃でした。少なくとも56人が死亡しました。4つの爆発が3つの地下鉄とロンドン市の中心部のバスで発生しました。4回の爆発はテロリストによって行われたと推定され、 G8 会議が前日の午後にスコットランドで開かれたちょうどその時に起こりました。ロンドンもまた前日の2012年オリンピックの開催者として選ばれたことでした。正確なモチーフはまだ不明でした。この事件は第二次世界大戦後のイギリスの経験した2番目に最悪のテロ攻撃であり、1988年のパンアムフライト103便の飛行機の爆撃以来、270人も死亡した犠牲者が記録しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
place that don't really matter though. Every single one of them don't ship me, and you every single day just make me closer to you. And I'll fight for us too.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアは平和の代理人としての女性の役割と貢献を表明することについてお伝えします。レトノ・マルスディ外務大臣は2020年7月1日と2日に地域の平和と安全の維持における女性の交渉者と調停者の役割と題したバーチャルセミナーに出席しました。このセミナーはインドネシアで開催され、世界レベルでの平和の代理人としての女性の役割と貢献を伝え続ける努力の表明です。セミナーにはインドネシア内外から約850人の参加者が出席しました。7月30日 kemru.go.id のホームページが引用したように、レトノ外務大臣はこのイベントでプロセスへの女性の参加があれば15年守れる持続可能な平和の可能性は 35% 増加すると述べました。さらに、レトノ外務大臣は3つの主要なポイントを提案しました。女性の寛容に対する人々のものの見方と考え方を変えるための基本的な必要性があります。第2に、外務大臣は平和の構築と維持における女性の役割を促進する能力を高めることの重要性を伝えました。第3に、アイディアや経験を交渉するための受け皿になることができるネットワークを構築する必要があることです。外務大臣はまた、変化のために共に戦うよう女性に訴えました。セミナーは3つのセッションが続きました。最初のセッションでは、東南アジアの平和と安全の問題における女性の役割、ジェンダーの不平等を減らすための国内的および世界的な取り組み、そして平和構築のすべてのステップでの女性の参加について話し合いました。第2のセッションは、交渉テーブルでのスピーカーによる体験共有セッションでした。最後のセッションでは、スピーカーはすべてのステップ、特に彼女たちが活動している分野での平和プロセスへの女性の参加を増やす、それぞれの組織での経験について話し合いました。またセミナーには、外務省の国際協力や軍縮記憶のヌールンハイゼル局長とモートゥザル氏、フィトリアニ シート。ミリアム・コロネル・フェラル、教授。シャディア・マルバハン、氏。レオネシア・テクラ・ダ・シルファ。カルメン・バコンガ、氏。アルンポン・マルデン、博士や、フェムワイス・アフリカ。連邦全体の女性メディエーター、地位仲介女性メディエーターネットワーク、帰宅女性メディエーターなど、複数の国際組織の代表者など、さまざまな分野の女性スピーカーが出席しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。Voice of Indonesia。
Sedih
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ジャワ州のソロンビーチをご紹介します。2020年の6月25日にジョコイルル大統領は東ジャワ州のバニワニ県を視察訪問しました。そこでジョクイルル大統領はログジャンピ市場とバニワニのソロンビーチを訪問しました。ソロンビーチへのジョクイルル大統領の訪問はジャワ島の東端にある観光地でのニューノーマルの適用の準備状況を視察するためでした。ソロンビーチではバニワニ市の中心部からそれほど遠くありません。正確にはバニワニ県のカリプロ郡クラタク村にあります。ソロンビーチは市内中心部から約7キロのところにあり、バニワニに来たら必ず訪れるべき観光地の一つです。ソロンビーチに入るには小さな道と多くの住民が住む集落を通らなければなりません。しかしソロンビーチのエリアに入るとすぐに変化が感じられます。訪問者はすぐにこのビーチをとても美しく見せるずらりと並ぶココナッツの木々を楽しむことができます。ソロンビーチからはバリ島がバリ海峡の向かう側にはっきりと見えます。訪問者はのんびりと座って青い海の美しさを楽しんだり、日本のヤシの木に結びつけるハモックでビーチの美しさを楽しむこともできます。また泳いで海水の爽やかさを楽しむこともできます。ビーチの美しさを楽しんだ後はバニワニの部族の一つであるウシン部族の建築様式を取り入れたソロンウィーラーで急走できます。ソロンウィーラーは主に木と竹で作られていて、宿泊する場合は料金はサイズによって1泊100万ルピアから250万ルピアまでと異なります。ウィラーの他にソロンビーチにはレストランの隣に中型のスイミングプールがあります。エリア内のすべての建物はほとんどすべてがビーチに面しています。ソロンウィーラーのレストランでは独特な バニュワニの食事も注文できます。リスナーの皆さん、これでパソナの連射を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
tapi tak selamanya.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は LRE 海外放送局のボイスオブインドネシアと教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回はイニールワンクラスニャ、日本語でこれは教室ですについてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずはイニールワンクラスニャ、日本語でこれは教室ですについての会話を聞いてください。今回はクラスではキャンパスの担当者が講義に使用する教室を示します。
Permisi, saya ingin bertanya, ruang kelas bahasa Indonesia ada di mana?
Kamu bisa jalan lurus, kemudian belok kanan. Ruang kelas bahasa Indonesia ada di dekat musola.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。Ruang kelas bahasa Indonesia ada di mana? Ruang kelas bahasa Indonesia ada di mana? 日本語で、インドネシア語の教室はどこですか？インドネシア語の教室はどこですか? Kamu bisa jalan lurus. Kamu bisa jalan lurus. 日本語で、あなたはまっすぐに行くことができます。あなたはまっすぐに行くことができます。Belok kanan. Belok kanan.右に回ります。右に回ります。Di sebelah musola. Di sebelah musola. 日本語で礼拝場の隣にあります。礼拝場の隣にあります。場所を聞くにはディマナ、日本語でどこでという単語を使用できます。例は、ルワンクラスバスインドネシアアダディマナ、日本語でインドネシア語の教室はどこですか。場所を聞く表現に対応するために方向を示して答えることができます。例えば、Kamu bisa jalan lurus, kemudian belok kanan. Ruang kelas bahasa Indonesia ada di sebelah musola. 日本語で、まっすぐ行ってから右に曲がると、インドネシアの教室が礼拝場、更に、ulang。まっすぐ行ってから右に曲がると、インドネシア語の教室が礼拝場の隣にあります。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Permisi, saya ingin bertanya, ruang kelas bahasa Indonesia ada di mana?
Kamu bisa jalan lurus, kemudian belok kanan. Ruang kelas bahasa Indonesia ada di dekat musola.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
aku tak bisa memahami maksud amarahmu. Membaca dan mengerti isi hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu. Aku tahu ku takkan bisa jadi seperti yang engkau minta. Namun selama nafas berembus, aku kan mencoba menjadi seperti yang kau minta.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
cantik sedang bersolek. Walaupun abang jauh di negeri orang, selalu terkenang kepengen cepat datang dan cepat balik.
Dayung sampan, dayung sampan,
buah je buju
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of the Nation の総シャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebookは The Voice of the Nation、Instagramは Voice.indonesia、Twitterは@FOIindonesia、メールは FOI@FOINews.idです。それではまた次回お会いしましょう。